みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、気持ちよく食べたけりゃ、今痩せてという願いを込めてお送りするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というか、お帰りなさい、永井先生。
はい。ただいま帰ってまいりました。本当に、お久しぶりに帰ってきた感じで。
永井先生は、なんと、生死の淵から帰ってきたと。
そうですね。
それが、否定しないんだね。
はい。時期的には、割と、いろいろな遊園地とかでアルバイトしてるみたいな感じですけど。
は？
夏場の遊園地って、風物詩みたいに、ある建物が建ったりするじゃないですか。
ありますね。
うらめしよ系ですね。
はい。の中に紛れててもわからないような状況だったっていう感じ。
もしくはドラクエをやってる方なら、ミイラ男が現れた、という感じに見えるわけですね。
はい。もう今ちょっとお店に入ったりすると、軽くいろんな人に三度見とかされちゃうぐらい、
おーって。
ぐるぐるぐるぐる。腕が真っ白なんですけど。
サンド見て相当だよね。
両手なので余計ですね。
ちっちゃい子、ちっちゃい子、お母さん、あの人ミイラ男なの？言っちゃいけません、指さしちゃいけませんとか言われるの。
すごい、かえって遠慮されます、ちっちゃい子にも。
ちっちゃい子に遠慮される。
なんかちっちゃい子ってお店とか、大きいところだと走り回るじゃないですか。
はいはいはい。
で、激突しそうになるじゃないですか。
はいはい。
で、そのぐらい元気のいい子も、僕の両手の白い塊を見ると、ものすごいフェイントをかけて、体を、
うわって避
けないように、はい、気を使ってくれてます。
ごめんなさい。
本能的に、あ、これは当たっちゃいけない。
いけない
マジなやつだっていうリアクションを取って、お母さんの元に走っていきます。
まずいところに行ってしまったみたいな。
なんでそんな怪我をなさったとですか？
まあ、これがね、実は先週、皆さんに番組をお届けできなかったことにもつながるんですが、
はい、
うん、
ゆうてんさん、
はい、
うん。
ね、僕が、交通事故に、ね、漏れなく会いまして、
漏れていい、漏れていい。
はい、
うん、
はい、順調に、ちょうどだから前回配信分を収録した、
うん、
あとで事故っていう感じだったんですね。
もうあの時2時間近く撮ったから本当にクタクタやったんですよね、みんなが。
うん。
でも完全にね、体が油断しきってたんで、思ったよりも怪我が大きかったっていう。
ちゅうことは間接的に行くと、半助がお尻で水圧を出して水着を破いて永井先生が怪我をしたと。
そんなこと
さ。もう大きく要約していくとそんな感じに。
そうなりますよね。
はい、バタフライエフェクトなの？
それよりはかなりピタゴラスイッチぐらいの感覚でいったんじゃないの？
ごめんなさい、俺か。笑い事じゃないね。
やっぱ水着破くっちゃ相当なことでしょうから、相当なことが起こったか。
いやー、まあでも三度見されるぐらい包帯ぐるぐる巻きって大丈夫なんですか、お仕事とか。
仕事の時は説明するのが実は結構面倒いじゃないですか。
あ、ていうか仕事やってんだ。
次の日も普通に研修8時間ぐらいしてました。
うわぁ。
なんで
工具じゃないもんね。体を使っての研修ですもんね。
そうですね。今技術研修が多いので、体を、まあ、漏れなく使うんですけれども、説明するのが面倒なのと、うん、そこで気を使われると結局覚えてくれなくなっちゃうので、
あ、
こっちに意識が集中されちゃって。
はい、はい、はい。
なのでもう何も言わないで包帯をその日はしないでやって終わった後にものすごく痛がるっていう。
うわ、
さすがプロフェッショナル
感じ。いまだにだからそうですね、仕事の時に関しては極力人と会う時は巻かないでお仕事をする感じにはしてるんですけれども、そうするとやっぱ漏れなく痛いんですね。
もうなんか眉の中かなんかにこもって癒されたりしないと治っていかないんじゃないんですか。
あ、でもそれに近い感じですね。そして今僕の机にまるで眉玉が山のようにあるかのごとく、うん、包帯が20ロールぐらい積まれてる感じなんですけど。
うわ、どこの買い占めですかって感じだね。
はい。 ものすごく、あの、毎日のように、あの、巻いていただいてるので、うん、で、しかも手だけじゃなくて、足もやってるので。
うわ、
全身みたいな感じですか？
そうですね。病院とかで出る湿布とかが、1週間分出されてるはずなのに、2日ぐらいで終わるっていう。
うわ、
うわぁ、そんな、この収録してるの、ま、大丈夫なんですか？
とりあえずあの体は動くので一応だから前回収録をすみません本当にあのね楽しみにしていただいている方がいらっしゃったら誠に申し訳ない状況でごめんなさいでお休みをさせていただいたんですけれども
いただきました
まあうん少し動かさないのもまずいなと思って軽めのリハビリでちょっと走ったりはしてたんですね
走る前に歩く程度でいいでしょ
う
はい。あの、歩いてる分には普段動いてるから大丈夫だよねっていう計算で動いてみたんですけど、
うん。
まあ、あの、後悔すること山のごとしっていうことで、走ってる途中で痛くなって、
そりゃそうですよ。
日頃の健康のありがたみを知るよね。
はい。あの、元の場所、タクシー使って帰りたいぐらいの気持ちにちょっと、なるくらい痛みが強かったりはしているんですけども、あの、なので、皆さん、くれぐれも、怪我をしてはいけないっていうことを、
うん、
これあの僕今回ものすごく説得力をもっとお伝えできると思うんですけれども、
うん、
とにかく動けなくなることって日常生活が要は今までと同じように送れないって、
はい、
やっぱすごい不便なことが多いんですよね、
うん、
だからそうするともう本当に極端な話これでストレスがたまる方だと
はいはいはい
食べたりとかするしかなくなるんですよね。動けないので、動けなくてイライラしてくると、
はい、
何かを口に入れるっていう行動がほぼほぼメインになっていくので、
はい、
これは食べちゃうよねっていうお話になるので、やっぱりね、で動かないで食べる一方であれば、
はい、
もう当然のごとく太っていっちゃうっていう感じにはなるので、
うん、
包帯の消費量が増えていくわけやね。
はい。包帯と湿布だけが、だからあの、異様に湿布臭くなったのと、
はい、
あとあの、湿布臭い人を嗅ぎ分ける鼻の力がものすごく強化されました。
うわぁ。うわ何の役にも立たなさそう。
はい。ものすごい役には立たないんですけど、
はい、
あ、この人、湿布マンだっていうのを、
うん、
あの、人数、人がすごい多くいる場所でも、
うん、
的確に嗅ぎ分けられるだけの鼻を手に入れました。
あまり役に立たないぞ、
ね、無駄遣いな学習ではあったんですけど、はい、ただまあ本当に動けないと不便なことも多いのでいわゆる怪我病気、
うん
はい、等々は、うん、本当に皆さんあの気をつけていただいた方がいいですよっていう話
そうだね
気をつけましょう
気をつけましょうそして日常を送れるありがたみを
うん
ね、ちょっと仕事で辛いことがあっても永井先生よりはマシ永井先生よりはマシと思って生きていきましょう
そうですねあの痛いとか怪我したとかあんま言えないっていうのもそれはそれでやっぱり結構しんどいんだなと思うこともある
しんどいですね
じゃあもう今日帰ってきてきつもう歩き行くのやめようかなと思ったらいや永井先生のこと思ったら歩き行けるだけ幸せって
ですねあとはだから帰りのタクシー代を持つぐらいの
行ったら帰ってこれないかもしれないと思えと、
まあ、まああとはヒッチハイクをするぐらいのつもりで、
うん、
ちょっともし行くのであれば何かしらの覚悟か用意をされて動いていただけると無事に帰ってこれるっていうこともこれまた大事っていう家に帰るまでが、うん、あのトレーニングっていうことを非常によく今回に関しては学んだっていう
そっか
なんかドラクエでヒットポイントギリギリで外に出てもう一宝から持って帰ろうかなと思ったらなんか敵に襲われてえらい瀕死の状態になって帰りはなんか毒の歩くたんびにヒットポイント下がるところでみたいなルーラーの呪文があったらみたいなことになっちゃうからね
マジックポイントを十分に貯めてからじゃないと、
うん、
帰るときに棺に入っちゃうっていう
入っちゃうとで貯めて帰ったら疾風マンを嗅ぎ分ける匂いを身につけたみたいなそんないらんわっていうことになるわけですね
はい包帯の分ゴールドが半分になるみたいな感じですからね
そうかで太ってしまって包帯の消費量が増えてまたゴールドがみたいな
そうなんですだからどんどんどんどん悪循環に陥っちゃうので、
うん、
本当にあの皆さんくれぐれも事故および病気にはご注意を、うん、まあ僕が一番注意しろっていう話です、
うんうんうん、 中井先生に、じゃあご無事で何よりですじゃないよね、ご無事じゃないんだもんね、生きてて何よりです、
ま、そうですね、一応動けたりと日常生活が何とか送れるので、これでだから本当に骨とかが折れていたら、
うん、
うん、なかなかほんね、仕事をする許可も当然得られなかったりとかもしますし、
うん、
で本当にあの僕が住んでるエリアは自動車とかで移動しないと全く交通網が機能しないような場所なので、
うん、
非常に不便なんですね。バスとかを使うっていうことが交通網の中で本当に考えられないエリアなので、
は
い、
あ、そうなんですか、はい、
そうなんです、非常にあの自動車社会なので、はい、運転なりなんなり、要は自力で移動できる交通手段が確保できてないと、
はい、
本当になかなか生活に支障をきたすエリアだったりするだけに、
はい、
うん、とても動けるっていうことだけでもとてもラッキーっていう部分と、あとすごい週刊新潮とかをたくさん読むようになった、
うんうん、病院の待合室で、
そう、あの病院で治療を受けてる間に、はい、やっぱりあの退屈なんでって言って、うん、あの看護師の方が本を持ってきてくださるんですけども、うんうん、だいたい今3週間ぐらい前の週刊新潮とかだったりするんですね、
はいはい、
でも僕普段週刊新潮とかはあまり読む習慣ないんですけど、
はい、
ここ1ヶ月半ぐらいの週刊新潮はかなり目を通したっていう、う
ん、じゃあ芸能情報にめっちゃ詳しくなったんだね、3週間前の
芸能情報と、はい、あとは領土問題と、うん、あの政治問題に関してものすごくいろいろな情報が入って、うん、どれが本当だかわからなくなるっていう、
うん、じゃあもうギブスの中にマイクを埋め込んで喋ってるとか、
もうでも今両手は結構そうですね、あのそんなにたくさん動かせる感じではないので、はい、両手を漏れなく机の上に乗せた状態で演説をしているからごとく喋ってる感じです。
ああ、そんなポーズなんだ。
え、もしかして今喋ってるのは永井先生の意識生命体とかそういう話じゃないんだよね。
一応あの体自体はあのいわゆる四肢がやられてるだけで、あの、うん、他の部分が割と無事だったりはするので、
両手両足やられてたら大変でしょう、
はい、結構あの一番大変なのは時期的にやっぱりまだ、はい、包帯とかをするとかぶれるんですよ。
そうだよね、暑いとこだよね。
そうなんです、
はい、
かぶれるんですけど包帯をしている方が動かせるんですね、実際あの固定されてると、
はい、
痛みが若干
あ
そう和らぐので、それなんで結構巻かれるんですけれども、
うん、
もう本当にあのかぶれてかぶれて仕方がないっていう、
うん、
体温そら巻かれりゃ熱くなりますよね。
そうなんです。あとは結局包帯を巻いてもらうために割と服に余裕を持ったサイズのものを着ていかないといけないので、
もうイージーエクササイズとか着れないじゃないですか、う
ん、はい、なので僕今毎日、
はい、
タイパンツって言って、
は
あの国でタイっていう国はあるじゃないですか、
はい、微笑みの国タイ、
はい、
うん、
で一応タイの方から輸入雑貨屋さんとかで割とあのいわゆるバギーパンツみたいな感じで、
うん、
なんかわかんないけどタイ人の方が履いていらっしゃいそうな、
はい、幅が広くて、
はい、
こう柔道の帯のような帯でギュッて腰のところで結んで、
はい、
履いている麻の素材の、
はい、
パンツを毎日のように履いているっていう、
おー、なんかムエタイの選手かなんかみたいになるんじゃないですか。
はい、なのであの下手すれば仕事の時も包帯を巻いてるとそれで動くっていうことで、う
ん、狂気を持ったムエタイ選手みたいになりますよね、
はい、でこの前はちゃんとしたジャージだったのになんで今日こいつタイ人の格好してくるんだっていう
タイ帰りかと、くつろぎすぎだろうと、
はい、はい、目で見られたりとかするので、
じゃあやっぱ包帯巻いた方がいいんじゃないんですか、僕は怪我人です、オーラを出した方が。
でも説明をするのが本当にあの、うん、会う人会う人に説明をするのが大変なのと、本当に多分そっちに意識がいっちゃって、
うん、
覚えてほしいことを全く覚えてもらえなくなるんですね。
じゃあもう体に iPad かなんか埋め込んで、そしてもうそこで気になった方はこの続きをスクロールしてみてくださいみたいな
続きはこの
続きはこの iPad で、みんな永井先生の体に触りながらこう上下上下にスクロールしてて、
そういうことだったんですかみたいな、
ね、ちょっとタイミングずれて、とか言ってね、余計説明するのもめんどくさそうですね
なのでもう本当にだから結局隠しちゃった方が楽だなっていう話になって、
はい、
今あえてそう誰にも触れずにいるんですけれども、うん、あまり今度触れないと、たまに包帯を巻いて、まあ、会社の関係では一応報告はしてるんですけど、
はい、
忘れられてたりとかしますからね。
もう普通の方だと、普通の状態だと、
で包帯を巻いていったりすると、あ、まだ怪我してたんだねって言われるっていう。
うわ、
切ないそれ。
まあでもそんなもんだよなって思いながら、
うん、
はい、そこに関してはまあでもそうだよね、そのぐらいだよねっていう気持ちで望んでいる感じではあるので。
そうだよね、翌日から仕事なんだもんね。そうですよね、
はい、はい、なのでまあまあまあ、あとはもう本当に怪我をしたのは自分だから、とりあえずその分は、特に僕の仕事だと特殊なので、
はい、
誰かが代わりに被るっていうことをなかなかしづらいんですね。
しかも月末にかかってましたよね。
はい、なのでものすごくシビアな2週間くらいですね。だからその間はもう結局多分ツイッターとかでそんなお話をしても、
はい、
あの毎日結局ミイラナウぐらいのことしかつぶやけないので。
ミイラナウって、
はい、でそれであのまたどうしたんですかっていうことに対して答えていくのもそれはそれでと思ったんで、はい、
ああ、そう
なんです。ちょっとまあ治るまで、
うん、
一回おとなしくしてみようかなと思っていて、
うんうん、
ちょっと僕一回おとなしくしながら、
うん、
日々淡々とこなしては見たんですけれども、
13日ほど、
はい、
じっとされておられましたね、ツイッター上では。
はい、
今日久しぶりに永井先生のツイッターが見えて、
あ、でもそれはきっかけを作ってくださったのは、
はい、
うちのエージェントのモーモスさんが、
はい、
リアルタイムで送ってくださったことがきっかけでちょうどでも今日は収録も予定に入っているので、
うん、
今日あたりから何らかしらがつぶやければいいなと思っていた矢先に、
うん、はい、
本当にあのモーモスさんが絶妙のタイミングで、
うん、
ハンスケレポートを送ってくださってで、それをきっかけに戻ってこられたっていう感じで。
もうこの番組すごいですね。鷹の目を持つエージェントガンダルフさんと、
うん、
牛の胃を持つエージェントモーモーが
しっかりと
しっかりと働いております。頑張って仕事しております。はい、じゃあそこら辺の話を CM 入れていきましょうか。
あなたの住む町まで
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
それでは半助さんの、
はい、
食べた成果発表です。
食べた成果発表
よっよっ、もうネタ上がってるんだ
はい、もうあの全て把握してると思ってもらって、
うん、
っていうかモーモーさんと会うと食うことになるっていうのがまだわからんか、お前は。
まあ今日はね食べに行こうと思ってたので。
おお、
うん、いいんですよ。
おお、
うん、
俺は罠にはまったんじゃないと俺があいつを罠に仕掛けるんだと。でミイラ取りがミイラになったっていうお家で、永井先生も俺もミイラだっていうお家なの。
そうですね。で、僕はミイラにされたっていうことで。
だね。じゃあ、俺はなんでミイラになったらいいんだ？
みんなでミイラになろう。
ミイラでダイエットみたいな。
でした。
でした。
今日は、つけ麺いただきました。美味しかったです。
食べ物の話は嬉しそうだね、あなたね。
今日の当たり、美味しかった。
っていうか、つけ麺が美味しかったっていうことよりも、あの、つけ麺をどのぐらいの量食べたかっていうことまでちゃんとあの、僕、エージェントモーモーさんから全部レポートいただいてるので、
うん、そ
こですよね。
もうちょっとね、ハンスケ君説明頑張ろう。
そんなとこ
も。あなたね、もうね、俺がいない時も言われてたじゃない。主語があなた。まあ、食べたのはあなたでしょうね。そして、何を、いつどこで、誰が何をどうしたっていうのを、あとプラス単位をきちっとつけるとかさ、
あと
1カテゴリー上でいくとかさ、
うん、
横浜じゃなくてこの番組国外の方も聞いておられるわけだからさ、俺がいじりとか言っても分かんないじゃない。
あ、はいはいはい、
ね、福岡市とかさ、うんうん、まあ、福岡県福岡市南区いじりとかさ、
う
それぐらい1カテゴリー2カテゴリーぐらい上から言わないとどこのことか何のことか分かんなかったりするじゃない。
はいはいはい、
ね、さあ、うん、どうぞ。
新宿でモーモーさんとつけ麺を 450g いただきました。とっても美味しかったです。
おめでとうございます。
でもあのモーモーさんから入っている補足情報だと、
はい、
いわゆるそのつけ麺屋さんのつけ麺の通常、
うん、
普通盛りの麺の量が
300g、
うん、
そうそうそう、
ということなんですね。ということは
えなんですよ、
うん、うん、
で半助さんが召し上がったのが、
うん、
450g、
1.5倍。
もう永井先生にとどめを刺そうと思ったんだね半助さんね。
うーん、いやそんなことはないですよ。久しぶりな外食だったので、
はい、
これは食べようと思って食べました。美味しかったです。
で忘れてることがありますよね。
は、また忘れて、
絶対忘れてるよねあなたね、本当に何かを
忘れ、
はい、あのつけ麺を食べる15分前に、
はい、15分前、はい、
アイスを食べてるっていう。
ああ、いちごアイス食べました。
はい、
それは美味しくなかったです。セブンイレブン、あ、今日ね、
ああ、うん、美味しくないとカロリーが加算されないといいね。そうだよね、美味しくないんだったら、外れだったらカロリーゼロになってくれたらいいのにね。
そうね、なかったことにしてほしいですよね。
美味しくないって言いながら、
はい、
アイスもう一個食べてるみたいです、
うん、僕は最初にいちごアイスって聞こえたので、お米のいちごみたいに、
あ、
でっかいアイスを食べたのかと思って
ストロベリーアイスですね。
もう僕頭の中に今熊野プーさんがなんかハーゲンダッツとでかいやつを持って、
う
ん、
抱えて
食べて美味しいみたいな。
いや美味しくなかったんだよね最初のは。
そうか、美味しくないのにお金も取られてカロリーが増えちゃったんだね。
そうなんですよ、すっげー損した気分ですよ。
損だね、本当だね、損したね。
大失敗でした。
大失敗だね。
うん、でした。
で、アイス、つけ麺アイスっていう挟み方をしたってことですね。じゃあ、
あ、そうそうそう、そのラーメン食べ行った後に、
うん、
いや、そのいちごアイスそれは失敗だよと、
はい、
あれ食べちゃいけんと、
はい、
もっとちゃんとしたのがあるからついてこいと言っててついてったら、
誰が言ったのかな、
モーモーさんが、
はい、
言いまして、
い、
会社に戻り、会社の冷蔵庫から持ってきてくださった。
ちょっと待って、あんたどこにおったん、本当に分からなくなった。ええ
新宿、新宿でラーメン食べて、モーモーさんの会社新宿なので、
はい、
その話をしながらラーメン食べてたんです。たらあれは食べちゃいけんという、
はい、
いちごアイスだったらしいんですよ。モーモさんは知ってたらしく、
有名なハズレアイスを食べた。
有名かどうか分かんないですけどね、セブンイレブンで売ってるいちごアイスなんですけど。
ほう、僕セブンイレブンのプライベートブランドはかなり好きですが、いちごアイスは食べたことなかったんですが、ハズレですかあれは。
アイスキャンディ系のいちごなんですが。
あ、アイスじゃなくてアイスキャンディだったの。
うん、
でもごめん、頭の中の熊野さんはまだでかい、なんか
抱えてますか、
うん、まだ抱えてるけど、アイスキャンディーだったんだね。
キャンディーです。
はいはい、はい、
で、それと同じ、もう見た目似てるんですよ、
はい、
見た目似てて、
うん、
味が全然違うやつを会社の冷蔵庫から引っ張り出してきて
くれました。モーモさんの会社はアイスクリーム屋さんなの？
アイスクリーム屋さんではないんですけど、
会社の冷蔵庫にあるの？
ストックされてたみたいですよ。ちょっと待って、会社から持ってくるからって。いや、お店にも行ったんですよ、そのアイスを売ってるお店にも。そしたら生きてて、
はいはいはい、
じゃあしょうがない、俺の在庫を出してやろうと、
うん、
ことで会社に戻りまして、
はい、
待っていたところ、保冷袋に入れたアイスを持ってきてくれてですね、
はい、
これ食ってみろって出してもらったのが、袋を開けるとそのセブンイレブンと大差ないんですよ。なんか一緒じゃんと思ったら全然違くて美味しかった。
見た目は似てるんだ。
うん、
で味は全然違うんだ。
美味しかった。
いや、そうでしょう。
フレッシュジュースみたいな感じで、いちごそのもの食べてるような感じのアイスでした。美味しかったです、それも。
うん、それは、 それを食べたくなった僕たちはどこに行けば手に入るのかな。
伊勢丹にある時はあるらしいです。今日はなかったですけど、伊勢丹のデパ地下売り場みたいなと
こに行って、モモモさんがおすすめするアイスキャンディーくださいって言ったらわかるの？
いちごってね、大きく書いてある。
ほう。
袋のアイスキャンディー。思いっきり漢字でいちごしか書いてなかったと思うんだけど。
ほう。そういうアイスキャンディー。
うん。うん、
美味しかったと。
美味しかったです。
で、体を冷やすの良くないから、アイスキャンディーを温めて食べたんだよね。
温め、アイス温めるって溶けちゃうじゃん。そのままいただきました。
体を温めるというのは永井先生がずっと言われたことじゃねえのか。
うん。あ、それで言うと、この2週間エアコン結構減らしました。
あ、ゼロではない。減らした。
あ、ゼロではないですね。
はいはい、
ゼロではないですけど、うん、仕事の時間、3分の1ぐらいまで減らしましたかね。その前からすると。8月から、
はい、
8月後半ぐらいから、この2週間、それまでの2週間と比べて3分の1ぐらいな感じで減らしてみました。
エアコンの使用量が3分の1に激減したと。
激減させてみました。汗だらったらかきながら仕事してました。
なのでアイスぐらい食べたってバチは当たらないと言いたいわけ。
もうや戻っちゃったか。
そういう口ぶりだよねあなたね。
そらそうかなと、そこに戻ると思わなかったんですけど、ちょっとそういうチャレンジ。
なんか俺があなたの親やったらひりくつ言うなって引っ叩きたくなる流れだよねこれってね。
それなかったかって、
ま、でその下の次男はあこういう言い方をしたら親に叩かれるんだなって分かって賢くなるパターンだよねこれって。
いやですね、うちの弟は賢いですよ。うん、でした。
相当親御さんの腹渡を煮えくり返させてきた半助氏、
うん、はい、
冷たいアイスを食べた。
うん、食べました。
永井先生の声が聞こえないということは永井先生絶命してしまったんじゃないのか。
傷つ
し、とどめを刺してしまったんじゃないのか。
いや、一通り聞いていたんですけれども、
はい、
まあ、一番すごいのは、
はい、
半助さん今日収録あることは分かってるんですよ。
うん、
分かってるその日に、
うん、
あえて
うん、
それだけ食べてみるっていうところの、
うん、
肝の座りっぷりなのか、モーモーさんに乗せられるっぷりの凄さに、うん、簡単した方が良いのかっていうところを今すごい悩んでたっていう。
この番組の収録当日に食べてるってこと多いですよね。
あ、そうなんですよ。ですね、そう言われたら。
うん、そう言われないと思い出さないあなたは、
うん、
本当に毎回、その日にあったことなのに、永井先生から言われて、うん、あ、忘れてた、ああ、忘れてた、ああ、そうだった、ばっかり言ってるよね。
なんか主要なところに行っちゃってて、アイスとかはサブになってたかな。っていうか、そんなとこまで報告が行ってるんですね、エージェントモーモーから。
はい、すごい、つぶさに届いてますから、うんうん、で、その最後のアイスを食べたところで、
うん、
やっとちょっと満足したらしいです。
いや、まあ、最後のアイスは満足でしたね。ラーメンとアイス、つけ麺とそのアイスで。最初のアイスがちょっといらんかったなと。これは食べんかったらよかったと思いました。
小学生だったら怒られる量ですよね。1日2回アイス食べたら。
あ、そう、ね、
そんな短い時間に。
やっぱ親御さんがやったら引っ張ったくなるよね。1日1回ちゅたやろがバカって殴り。
でも今週はインがね少なかったんですよ。絶対量は多分少ないはず。
インというのは食べるという意味のイン、うん、アウトのインと言いたかったわけですか。
はい、
はい、
外食は今回だけです。今日だけで、自宅で食べるのも引き換えられました。
ほう。
おかわりしなくなりました。
それは何か気を配ったってことですか。
うん、ちょっと意識しましたね。
おお。
で、野菜を多めにしてみました。
でもだからいいでしょって言ってる感じが余計腹が立つよね。引っ張ったけどなんだよね。
うーん、
なんだろうこの人、こう人を不快にさせるつぶを知ってるよね。
ダメなの
っていうか、半助さんの今の話し方を僕はすごくよくされるんですよ。半助さん以外の方からも。
ほう。 これ半助病ではないと、または半助病がもうすでに蔓延していると、は
い、そうですね。ただあのそういう方に限って本当に申し訳ないんですけれども、結果を出してこないんです。
ダメだ、聞いたぞ。
あの要はあの自分がダメな中では頑張ったでしょっていうことで全部スキルさせちゃうので、目的がもう変わっちゃうんです。痩せることじゃなくて、
うん、
ダメなりに頑張ってきた今日を評価してっていうお話をすごいされるんですけど、
はいはい、
でも僕はそこを評価されるためにお付き合いさせてもらってるわけではないだけに、評価のしようがなくなっちゃうんですよ。
そうですね。
だね、前回の時もなんか自分がの目的を完全に忘れてたもんね。なんか年末までに137センチ増えとるやん。増えとるやん。
ですですです。
ね。
はい。
それが、あ、違った違った。あと3センチだ。違うって。もう全米が突っ込んだってぐらいね。
でしたでした。
この目標を見失う記憶力のなさ。
うん、
そして当日あった食べ物を、
うん、
メインのことだけでサブのアイスクリームを忘れてたっていうようには思いませんけどね。なんで本人じゃない伝聞系の、しかもツイッター系で来て、しかも永井先生まで経由したモーモさんからの情報の方が情報量が多いの。
そうですね。そんなとこまで送られているとは。
いや、違う、だからあなたが、あなたが捨てすぎなんだって、情報量。
はい。そうです。で、真横でおそらく送られてるんですよ、モーモさんから。半助さんがいるタイミングで送ってもらってるはずなんですよ。
今日ね、チェックしてたんですよ。あいつまたなんかチクってないかなと思って見てたんですけど。
今頃かい、あんた今まで何回チクられてきた。
いや、でも今日も分かんなかったな。
あ、今日分かってないのは。
分かってない、分かってない。あ、今送りやがったなとかいう感じはなかったですよ。うまいですよね、だから。いつ送ってんねんっていう感じですよ。
いや、でも少なくともあなた、じゃあ自分のツイッターのホーム画面、タイムラインがあったら、ももさん。あ、もしかしてももさんに友達にしてもらってないの？
いや、
すぐ答えろよ、すぐ答えろよ。
いや、ほら、出てきますよ、出てきますよ。出てくるけど、あんまり外でタイムライン見ないんですよね、僕。
じゃあ、チェックしたうち入んねえじゃん。
あ、そっか。タイムラインでチェックしたらすぐわかるんだ。
いや、または、うん、あなたに友達になってるのはダミーのももさんかもしれない。偽モーモーとかメカモーモーが
違うモーモーさんのアカウントがあるってこと。いや、あの送ってるどこでどのタイミングでこう打つのかなと思って今日見てたんですけど、打ってる気配分かんなかったんですよね。この人いつ送ってんねん
と。別にさ、こうなんか無線 LAN 飛んでるパケットを見ろとかそんな無理なこと言ってるわけじゃないじゃん。
うんうん、タイムライン見ればいいんだよね。
ていうか、やっぱりあなたの記憶力、注意力のなさだよね。
ねえ、散々仕事とかもしたりね、いろんなエディターの使い方を教えてもらったりしてたのに、いつあんなこといろいろしてたのに。
モーモーさんがデスノート持ってなくてよかったね。あんた殺されまくりよね。
もう瞬殺でしょうね。
何回も名前書かれて何回も死ぬよね、あなたね、多分ね。
止めようがないもんね、気がつく、
ね、デスノートの中で矢上ライト君が見つからないように名前を書くためにいろんな工夫をしてますけど、あんた目の前で書いても止められんで倒れてしまうやろね、あなたね。
多分楽勝だと思います。
楽勝だね、
うん、
じゃあもうデスノート、
うん、
持ってみた方は、
うん、
半助は面白くないのでやめた方がいいとしか言いようがないか。
はあ、そうですね。
そうだね。
おぜひ
あの人を狙ってあげてください。
ということ
は、はい、半助さんはすごい成果が出たんだよね。
やった、それが楽しみだったんです。
ですよね。
はい、
はい、半助さんの前回の体重が 75.2 キロでした。今週は、じゃん 75.3!
違う、進んでる、進んでる。
あれ？0.1 キロ増えちゃいました。
おめでとうございます。
お疲れ様でーす。
お疲れ様です。
お疲れ様でーす。まあまあ、体重ですからね。
そうですね。
半助さんだってね、体脂肪を落としたり、ウエストのサイズを落としたりするために一生懸命ですもんね。
そうです。
ウエストのサイズを落とすのにお忙しくて、
うん、
それが本業になって、それでつい合間でアイスクリーム、つけ麺、アイスクリーム、
うん、
いっちゃいました。
はい、
顔を出す男です。
はい、
この男は違います。
はい、
聞いてください。この男の体脂肪は前回 18.3% でした。
はい、
今週は じゃん 18.5%！
ふぅ。0.2% 増えちゃいました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
です。永井先生の包帯が、はい、ギュッギュッギュッと締め付けて、永井先生の息の根が止まりそうです。
やばいです。
はい、そうですね。ちょっとクラクラしてきた感じはあるんですけど、でもこれもすべてウエストのための、いわゆる布石っていうやつですよね。
よね
これでウエスト
ボー
ンって落ちることで、
ね、
僕食べてるけどやるときやるでしょっていう。
落ちですよね、これはね。
ですよね。期待してます。
うん。って、あんた自分のこと言われて、ほうとしか言うツッコミしかできんのか、
っていうかさ、今思ったんですけど、はい、今回2週間あったわけですよね。
2週間来ました。
はい。
これ、最後の日に食わんでもって感じだね。それまで外食してないんですよ。
そうそうそう。だからそこなんですよ。
それだって、だいぶ、十何分前に永井先生言ったじゃん。
なんで今日にしたかな。
よりによって今日選ぶんですよ。
その話を言ってたんじゃん、今。
ねえ。最初の初日にすればよかった。はい。
やっぱ俺が親やったらあなた引っ張ったけなるよね、なんか。
ウエストです。
それに気づかんかったか、お前は。ってね。はい。ハンスケさんのウエストです。
はい。
ハンスケは成果を出す男です。結果を出す男です。
はい。
アイスを食べても、つけ麺を 1.5 倍食べても、
はい。
さらにアイスを食べても、
うん。
記憶をなくしても、注意力がなくても結果を出すんです。先々週のウエストが 87.0cm でした。
はい。
今週のウエストです。じゃん !87.2!
結果を出した !0.2 センチのサイズアップです。
お疲れ様です。
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 みんなそんな冷たい目で見ないで。ハンスケちゃんは、ハンスケちゃんは頑張ったのよ。
頑張りました。頑張りました。で、あんまり焦ってないですね、今回も。
それ開き直ったっていうことですか？
それ分かってないのか、
分かってないのかもしれないけど。
いや、そうなのか。
でもそんなに大丈夫な感じが、前回と一緒なんですけど。
あ、じゃ心配じゃないぐらい動くことはできてたっていう感じなんですね。
素晴らしい。ま
あ、2週間あったこと考えると少ないんですけど、でも、いけるのにいかなかったのはなかったです。いける日は全部行きました。
そこがこの全体に流れる、そこがかとない、
うん、
俺どうだ感につながってるわけですね。
いや、ちょっとね、やっぱり1回2回あるじゃないですか。今日行こうと思えば行けたかな、みたいなのがあるんですけど、今回はね。
1年間あったよ、それが。
今回は、できることはしたっていう感じがするんですよ。だから少ないんですけど。
自分を褒めてあげたいと。
そうそうそう。
自分に金メダルをあげたいと。
金までいかないかなかもしれないですが。
で、どっかで褒めてほしいんだね、その感じは。
いや、褒めてほしいっていうのとちょっと違うんですけど、
お
今は、動けるだけ動いたから、次もこのまま頑張ろうって感じですね。淡々とって哲夫さんが言ってたじゃないですか。
はい。
あんまりそれ考えずに出るっていう。うん、あの感覚。
頭悪いか丸出しだったね。本当そうだね。そう言ったね。うん。
ちょっと分かったかなっていう感じがしたんですよ。もうなんか、はい、もうこの、今、今週動けるのはこの日のこの時間とかっていうのは、なんとなくこう設定がうまくできたので、今回は。
はい。
で、その時に、ああ、もう出なきゃとか、そういうのあんまり考えずに、あ、時間だ。でシュッと出てったりとか、
お
で、一回は普通に買い物に行こうと思いつつ、あ、違うわ、この時間使わないとなくなるからもうそのまま歩き行っちゃえとか、あんまり考えずに淡々とできた感じがあったので、
買い物ちょっと聞こえはいいけれども、ガリガリ君を食べるために遠くのコンビニに行っただけだよね。
そうだ、でもガリガリ君買わなかったんですよ。
買えなかったんじゃないですか。
あ、歩いたからね、ガリガリ君より飲み物欲しいと思って麦茶だけ買って帰ってきました。
そこでコーラを飲んで運動分を帳消し以上にしたという2年前のお家とは違うんですね。
あ、違いますね。麦茶にしました。ちょっと 水にしようかどうしようかなんですけど、麦茶って言ってみました。なので、まあなんか、その、もう、行けるときはいけそうな気が、でもまだちょっとやばいかな。
できる音が違うね。そこまであったらそんなにバカ食いしなかったらもっと減ってたんじゃないの？すっごく。
と思います。
いやでもいい。
なんだろう、この人素直に褒めてあげられないよね、いつもね。引っ叩きなくなるわ、なんか。
半助さんが動いたことは非常に評価ができます。うん、そこははい、とても良いことだなと思っているのと同時に、
はい、
やっぱりでも半助さんが面目を保つために動いたっていうことで終わっちゃっていることが非常に残念なんですよね。
う
ん、動くのはほら痩せるためなわけじゃないですか。
はいはい。
半助さんが思ってたより動けたっていうことを証明するために動くわけではないので、
うん、
痩せるために動いたっていうところで、ああ、ハンスケさん、そんだけ動いたら痩せますよね。すごい頑張ったっていう話にしたいんですね。
うん、今回、まだ言っておりませんが、ムーバレックスを3回。
はい。
あと、ウォーキングを3回。そして、自転車を1回と。
はい。
まあ、計7回も動いてるんですよね。うん、
14日間の中で。
うん。
2週間っていうことで考えると、2日に1回は動いてるっていうペース。
うん。
ぐらいですよ ね。
これだけ動いてるのに褒めてあげたい感が出ないっていうのはすごいよね。
いいじゃん。たまには褒めましょうよ。褒めて見るタイプの気がするんですよね。
多分、残念ながらそれがないです。褒めて、
うん、
褒められたことで、すべて真っ白くなっちゃうタイプなので。
うん、そうなの？
僕でも別に叱ったからって伸びるっていうことでは全然ないんですよ。
う
ん、でも、ハンスケさんの目的を、
うん、
要は動いたことを証明するのじゃなくて、
うん、
痩せたのはこれだけ動いたからですっていう流れで皆さんに伝えていただきたいっていうのはあるんです。
あ、はいはいはい。
そうすると、多分同じように考えてる方は絶対いるんですよ。3回とりあえず動けたから、よしとしようとか。
そうですね。そういう風に取られちゃうのか。ちょっと違うかもしれないですね。
それは永井先生がやったら、長い間何回やればいいとはあえて言わないようにしてきた感じがしてたんですが、
うん、
それもあるんですか？
はい、あります。ただ一番最初の目標を定めて動くっていうのは、
はい、
とても大切なことではあるんですけれども、
はい、
ハンスケさんはもう結構な長い間動くっていうことを、
はい、
断続的ではあってもトライをし続けてるじゃないですか。
はいはい
はい、
だからそろそろ動くことはもうできるっていうのは分かっているので、
はい、
うん、
今度は痩せるためにどう動くっていうことが大事になるわけじゃないですか。
うん、
そこで考えないと動いたっていう目標を達するっていう感じになっちゃって、痩せるために動いてるわけではなくなっちゃうんですよね。
はいはいはい。あ、でもね、ああ、そっか、うん。
で、動いてること自体はだからすごく良いんですよ。で、2日に1回ペースで動けていることもとても良いじゃないですか。
うん、ね、2年前とは考えられない。
はい。なので、あとはそれを、結果につなげるように、
うん、
今日食べないってことですね。よりによって収録日の今日を、
うん、
チコ玉食べないってことです。
しかも増えてるのが 0.1 キロだもんね。
はい。
100グラムだもんね。
はい。
あ、
これ、麺が、つけ麺食べても大盛りじゃなかったら、100、少ないんじゃない、うん、っていう。
で、満腹じゃない程度で抑えておけたら、もしかしたらウエストのサイズも増えるっていうところまでいかない可能性も高いんですよね。
うわ、ぴったりですね。110余計に食べちゃったんですよね。本当だ。ドンピシャだ。
うん。だからこそ、
うん、
もったいないですよねっていう話になっちゃうので、
うん、
せっかく落とすための努力はちゃんとできたので、
うん、
生かしてもらえるといいなと思ったっていうことです。
うん。何回できたからいいやっていうのはなくなっていると思います。っていうのは、要は、今回は動ける日は動けたっていうのかな。そのサボりが、意識的にこう、あんまり懺悔のあれがなかったって言えばいいですかね。
はい、いや、なのでね、動けるときに動こうと思って動けたのは非常に良いことだと思います。
うん。
だから、あとは、収録日に食べてなければ、その動いた分がちゃんと報われているっていう話なので、
うん、
そこで、
モーモーさんに思いっきりハマらないっていうことですね。まあ、いいことですよ。でも本当に良いことですし、そういう意味では進歩しているんですけれども、うん、サイズを変えたいじゃないですか。
うん。
そうですね。だから、そうなんです。せっかく時間を使って動いているので、
うん、
変わって良かったっていう流れを持って、うん、そのことが次の地震につながったりもするので、
はい。
動いたっていうことから、今度ちゃんと動くことで結果が出る体になったっていうことを、
うん、
目指してもらえると、頑張った甲斐があっていいなと思っているっていうことなんです、
はい、
だから今回のね本当に非常に良いポイントとしては動こうと思った時にちょこちょこと動いているっていうことで、うん、時間が使えるようになったっていうことはすごく進歩じゃないですか、
はい、
そして変わってない部分としてはモーモーさんを見ると美味しいものを食べさせてもらえるんだと思ってノリノリになっちゃうっていう、
そこは変わってないぞと
そこですよね、
うん、
なのでせめてモーモーさんにハマる日を収録日以外にするっていうことですよね
まずはそこからみたいな。
でもそう同じように多分考えてしまいがちなことも多いんですよ。やっぱり指導してるとそういう話は非常によく出てくるので、
うん、
これだけ動いたのに痩せないっていう話をされたりとか、
はい、あ、はい、
うん、は非常にあるんですけれども、
うん、
それだけ動いたのに痩せるか痩せないかを、
うん、
多分自分の中では判断できないことが多いんですよね、うん、どうしても感情が入っちゃうので、
うんうん、
ちゃんと痩せれる分だけ動いているかどうかっていうのも不確実だったりするじゃないですか、
はい、
耳が痛い、
うん、なのでそこに関しては、はい、必要以上に落ち込まなくても良いと思うんですけれども、
はい、
やっぱり自分でこんだけやったから痩せるはずだと思える量だとすると、うん、相当量動くことになってしまうので、
うんうん、
それはやっぱりなかなか大変だとも思います。だからあんまりそこを悪い意味で気にしすぎないっていうのは大事なんですけど、
うん、
動いたから良しとするっていうことの次のステップを踏むと痩せることにつながるので、
うん、
痩せるために動くっていうのを一回動きながらでも思い返してもらえると、
はい、
やった分は実りやすいかなと思っているっていうことなんです。
さすがうまいまとめ、
うん、
あと動けるということをとても喜んだ方がいいっていうことも含め、
あ、
すごい大きさが増した素晴らしいです。
動けるって素晴らしいって思いながら動くと、
そうでしょうね、はい、多分ね、
とても動くことが楽しめるようにもなるので、
うん、本当に楽しいのは楽しいですね。やっぱり歩いてても自転車乗ってもプールが行けてないのでちょっとあれなんですけどね。
いや、なんかボソボソ喋ってあんまり楽しそうに聞こえないんですけど、楽しいんですか？
楽しいですよ。
楽しいですか？
楽しいです。
お
なんで？
いや、ボソボソ喋って楽しそうじゃないから、あなたが。
いや、でもプールも行きたいんですけどね、プールが行けてないので、あれなんですけど。でも歩いてても、はい、自転車乗ってても楽しいですよ、今。
楽しいですか？
いいです。はい。
楽しいですか？
楽しいです。
おー、最近もの楽しそうじゃないですか。
のほ。な、はい、声っていうのね、
うん。
楽しいですよ、めちゃくちゃ。
おー、楽しそうじゃないですか。ボソボソが多いのと、プラスあなたが食べ物の時には本当に明るい顔して喋ってるのが、知ってるだけに、普段なんでそんなにボソボソ楽しそうじゃなく話すかな、こいつは、みたいな。
そうか。あ、そうね。いや、うん、
はい、半助さん。どう泳ぐかということで大変皆様を心配させております。
はい、
ナナシーズ、ナナシーズ様、ピンチ様、
はい、
本当にメールをいただいたりご心配いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今もうハンスケは水着を破いた刑で、
はい、
プール出入り禁止になっております。
なっております。それで
違うのか、プール協会から、日本プール協会から
来んなと
じゃないの。だってあなたの後ろを泳いでた人はあなたの破れたお尻を見ながら泳いでたわけでしょ。
うん、それ嫌だよね。
嫌でしょ、間接的に水着越しにそういうものを超えた水が自分の目の前になんか具体的に言うというか気持ち悪いね。来てるのはうすうすは感じてるよ。ほらオリンピックであったじゃない、なんかおしっこプールの中でするよみたいなさ、それ言っちゃいけんやろみたいなさ。
うわ、そんなのあったんすか、それ知らないや。
そういう騒動があったのよ。そうなんだけどさ、それをさ、目の前で半助さんの後ろ泳いでる人とかさ、パッと息継ぎの時に顔を上げたらさ、
うん、
破れて見えてるわけよ。
嫌よね。
嫌よ。
嫌やわ。それは嫌。
でしょう。
いや、まあ、それ出入り禁止になるわね。
ああ、やっと身に染みて感じたか。
うん。それは嫌やわ。
俺2週間ずっとそれ思ってたよ。
そうなんだ。
嫌やったやろなと思って。
うん。でももう大丈夫、新しいの買ったから。
お
大丈夫なんですが、いよいよ学校、小学校の行事の動向の撮影がまた夏休みが終わったので、スタートし始めました。バタバタし始めそうなんですよ。
はい。
なのでちょっとなかなかね、時間がうまく作れていなくて、プール行けてないんですけども。
はい。行く気満々だと。
うん。行きたいっす。
という半助さんでした。成長はしております。お疲れ様でした、はい。
お疲れ様でした。
それでは、猫好きさんです。
はい。
ご覧いただいております。こんばんは、猫好きです。最近の私は、かかとが痛くて、運動が全然できておりませんと。
わ。じゃあ。
やっぱり、ちょっと心配してたぞ。なんかお医者さんに見ていただいたそうですが、
はい、
立ち仕事の経験が浅かったので、疲労が蓄積されて足を痛めてるんじゃないかと。
お、う
ん、で、飲み薬を飲めば一時的に痛みは減るのですかって、それは痛みを抑えてるだけですよね。
うん、
痛み止めですからね。
やっぱりそうですよね。僕も飲んでます。そうか、そういう返しが来るとは思わなかったぞ。やはり治すには相当時間かかるみたいですと、
うん、
いうことだそうです。で、治るまでには時間がかかりそうなんですが、
うん、
11月の後半に先輩の結婚パーティーがあり、
うん、
その時までに最低5キロは痩せたいと。食べたい、痩せたい、食べる、罪悪感、厳しいスパイラルの第一歩ですって。もう第一歩に立った時点でこれがスパイラルになると分かってるんだね。ということだそうです。でも、はい、今できることをやっとかないと未来には繋がらないので愚痴出る場合じゃないという自覚もあるということなので、できることから頑張りますと、
はい、
いただいております。今週の運動はプール網掛け1回、
はい、
仕事中のちょこちょこムーバレックス2回でした、
うん、
ということでした。では成果です。
はい、
前回の体重が 72.7kg でした。今週はじゃん 73.5
ということは 0.8 キロの増量です。
お疲れ様です。体脂肪です。前回ご紹介したのが 38.2% でした。
はい、
今週はじゃん 38.7、
0.5% の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様でした。ウエストです。
はい。
前回ご紹介したのが 96.5 でした。今週は、じゃん !97.1。
0.6 センチのサイズアップです。お疲れ様です。
かかと直せ、かかと直せ、かかと直せ。
そうですね。まあ、ただ、本当にかかとの部分は、まず、ほぐすことを、から始まるっていう感じになると思うので、
かかとをほぐす。
そうなんです。まあかかとだけじゃないんですけれども、
はい、
足の本当に地面に接する部分の周りの筋肉が、
はい、
どうしても硬くなりやすいっていうのもあると思うんですね。
はい、
でまあそこに関してはね、もちろんお医者様が治療してくださってる部分もあると思うんですが、
はい、
あとはそうやって動けない部分があるのは痩せる上ではすごく大変ではあるんですけど。
はい、
特に肩周りのストレッチングがしっかりできるだけでも、
うん、
一応痩せるっていうことに対しての働きかけが十分あるので、
うん、
ちょっとこれは今ここで話をしていくとまたものすごい時間を取っちゃうので、
はい、
一回ちょっと猫好きさんに、これを何らかでご案内をしてみたいと思います。で、やってくださってその感想をまたメールでいただけると、
はい、
ありがたいのかなと思います。
うん、そういう意味でもできることを、今できることをやるっていうことを忘れないことが大事なんですね。
ですね。で、猫好きさん自身はもうそれ分かってくださってるので、うん、あとはただ何ができるだろうっていうことは絶対考えちゃうと思うんですよ。
はい。
うん、
なので、できることをちょっと具体的にご案内をさせていただいて、
はい。
猫好きさんの、ね、ちょっとでも痩せようという思いを、
うん。
ちゃんと形にしていただくためのお手伝いをしようかなと、
うん。
ふうに。考えております。
さすがプロだね、うん、永井先生。
同じ痛み止めを飲んでいる仲間として、うん、
しかも優しいね、肩周りのストレッチをって言うだけで、俺肩周りがストレッチで動かせるだけ羨ましいですって永井先生言うのかなと思ったけど、違うんだね。
はい、肩は動かせるんですよ。あのただ肘から下がシザーハンズみたいになってる感じではあるんですけど、
うん、傷だらけの状態でも猫好きさんのことを考えてあげられてるんだね。
ですね。あのそう、逆に僕が動けない分、
うん、
託したいっていう気持ちは、あの半助さんに託
す。ちょっと待ってよ、全員今2人とも逆パーフェクトじゃねえか。
です。
じゃあ鉄内郎です。
はい
はい、お願いします。
前回ご紹介した体重が 71.2kg でした。
はい、
今週はじゃん
71.8。
溶けとるやん。
0.6kg の増量のご様子です。お疲れ様です。
やばい、
やばいぞ、みんなさぞ、
みんな、まあ、
みんなで永井先生のとどめを刺そうとしてるぞ。
はい、ちょっと僕変な汗をかいてきてる。
なんか心電図がピーとか言うんじゃないか、永井先生の。
あと手が異様な痛みを覚えてきました。
痛い。やばいやばい。
体脂肪です。前回ご紹介したのが 23.3% でした。今週は、じゃん 22.7%!
うお、
きた 0.6% のマイナスです。おめでとうございます。
あ、
もう痛みを耐えられる限り拍手します。
あ、そうだよね、そんなに痛いのにね。ただ俺の体脂肪は本当に当てにならんと思うぞ。今までもさらっと言ったけど、1週間でなんか1キロ分の脂肪が減ったことになってたりとか、俺も言いながらそれはあまりにねえよなとか、永井先生が脂肪1キロってティッシュ1箱分よって言われてたのを見ると、そこまでは1週間で減ってねえぞみたいな、推測量にも程があるだろうって感じの体脂肪だから、あんまり言ったけど、ウエストです。
はい、
前回ご紹介したのが 84.5 センチでした。今週はじゃん 82.4。
お、21ミリ、マイナス 2.1 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、後で痛み止めを飲むから、その分拍手だ。
ありがとうございます。
すごいな、俺また。
っていうか、その前がおかしかったのが、やっとちょっと戻ってきたっていう感じですよね。
はい。アンプ上がっちゃったり
して。ただ、本当に永井先生のおっしゃる通りだったね。
うん。やっぱり来たんだ。
作れましたね。
はい。永井先生のお見立て通り。
うん。
じゃあちょっとその前の運動不足のところが、
うん、
たるみになって圧力が下がって、
うん、
まあ、確かに本当に見た目でなんか嫌な感じの太り方だったんですよね。
はい、
はい、うん。今でもまだ本当にお腹てっぷり残ってるんです。取り代があるんですけど、それでもまだ閉まってるとは言えないけど、でもあの変な感じはなくなった。
ああ、気持ち悪い言ってたのはもう。
はい、先々週の時点で本当にあの日から亡くなったかもっていう感じだったんですが、うん、この2週間で運動はですね、
うん、
めちゃくちゃゼロではないけど、そんなに多くもない感じで、ウォーキングが4回、
うん、
室内ムーバレックスが2回2日という感じぐらいなので、
はい、
僕も2日に一遍やってるかどうかぐらいのレベルなんですが、
はい、
それでもだから痩せたっていうよりも太っちゃった分、緩んだ分が少し戻ったぐらいの感じではね、ありますが、うん、でもやっぱこの1週間で2週間で2センチいくとかいうのはやっぱり筋肉のあれなんですか、中井先生
は。大きいですね。あのいわゆるむくみだったりとか、
はい、
本当にあの体型が崩れる原因が様々ある中で、
はい、
やっぱり簡単には元に戻らないんですよ。いくら2週間あっても、
はい、
うん、ウエストのサイズが2センチ変わるっていうのはやっぱりすごいことで、
うん、
ね、女性だったら特にお分かりだと思いますけども、なかなかウエストって減らない部分じゃないですか、
はい、
それがいかに元に戻ったっていうことではあれど、
うん、
サイズがこれだけ大きく動くっていうことは体の性能がかなりレベルアップしているっていうことですよね。
どうなんですか、そう言っていただけるのがなんかピンとこなくて、運動系で褒められたことがないので、本当に幼稚園の時から走るの遅いし、唯一小学校5年になって障害物競争が入って、しかも後ろ向き歩き、はい、僕昔から後ろ向き歩きは早かったんですよ、人と比較して もう前の普通の走りが遅い人間だったんですが、
その時に後ろ速いんだ。
うん、なんか俺っぽいでしょ前は遅いんですが後ろは、
うん、
みたいなね。
でも歩くのやっぱ速いっすね。
ですね。
ですかね。なんかそれもね、なんか
今回ねチャレンジしたんですよ。ちょっと
おい
途中ね、あの信号を渡るのに走ったりとかがあったんで、あ、このちょっと稼いだ分少しここ今日はチャレンジしてみようなって思って少し早めに歩いたんですけど 5.8 とかでした
ね。時速 5.8
そうそう
だったんですか。
そうそうそう、僕行かないですね。僕ダメですね、遅い。
まあ遅くはないですよ。ハンスケさんのそれも、普通のウォーキングのペースで行ったらやっぱり割と速いペースにはなるので、だから鉄道さんの歩くペースがさらにそれの上を行って速いっていうことを、
うんうん、早い。
ほんとなんかほら九州の醤油の味が関東と違うみたいにさ、九州の1キロと関東の1キロが違うんじゃないかなとか
そんなことない。
そこまで不安を感じてましたが、
あれですよ、多分あの本当に鉄道さんが歩かれるぐらいの速度だと、
はい、
ちょうどあのランニングマシンってあるじゃないですか。
はいはい、はい、
あの、まあ、簡単に室内で走れる、
うん、
何でしょう、ベルトコンベアの上に乗ってで、うん、走る機械みたいなものをイメージしていただける
といい、はい、よくテレビドラマでジム行ってますって言ったらなんか重いバーベル上げるか走ってるかの、はい、その走ってる方の絵の時ですね。
ですね。スポーツジムだとあの窓際に台座設置されていて外から見ると走ってる人が見えるみたいな感じになってる、はい、マシンなんですけども、
はい、
だいたい時速で言うと、
うん、
6.8 から7ぐらいのところで、
はい、
あの走り始めるぐらいのところに差し掛かるペースなんですよ。
あ、ランの最初っていうことですか。
うん、そう、ランよりはもうちょっと緩いんで、ジョグに近いですかね。
はい。
ウォークからジョグへの境目ぐらいってことですか。
そうですね。歩くペースとしては、だからかなり上限の方に達してるっていう感じですね。
じゃあ、ここから速くなると、あの、前に一度感じた、速しすぎて、だったら普通に走った方が速いや、今日この人は大変だな、うん、みたいな感じになってくるわけですね。
ですね。ちょうど切り替えるぐらいのタイミングですね。
うん。
っていうことはやっぱりそれだけ有酸素運動としてかなり成立してるっていうことでもあるんですよね。
へー。
でそのペースで歩けるっていうのは、はい、本当にあの体の基本性能が上がっているっていうことに他ならないので。
あ、うん、はあ、そういう、あ、そっか、なんか状態が良くなければ
そうです、
いけないってことなんですか。
そのペースで1時間を保って歩き続けるのはかなり難しいので、
うん、うん、
だから基本性能が非常に高いレベルになってきているっていうことではありますよね、
う
ん、
へ
え、すごいんですよ。
だからこそ動いたらちゃんとその分が取り戻せる体になっているっていうことでもあるので、
はい、
うん、
いや僕半助さんのこと実はさっきいじってましたけど、本当に俺も何も考えず淡々とのほほんとやってるだけだから、食事制限も全然してないので、
うん、
そうバカ食いしてないけど本当に意識してないから、さっきハンスケッチが怒られてるのを聞きながら、あ、俺もだと思いながら、実はね、次男坊をしていましたが。
そうなんだ。
うん。
うん。
あの、ハンスケさんの場合は、
はい、
あの、もう一段階上げないと、
うん、
体が反応しないんですよ。あの、もともとの潜在能力が高いんです
、うん。はいはいはい。
そう、だからっていう話なんですね。
少々動いても逆に負荷に ならないってことになっちゃう。
そうなんですよ。物足らないって。だから少々食べただけじゃ満腹にならないみたいな感じなんです。
うん、少なくとも言わそうですもんね。
そう、
そっちの性能もすごそうですもんね。
そう。だから、ハンスケさんはもう一頑張りっていうところを設けて初めて痩せるっていうところまで達するっていう。
それはやっぱ時間ですか？まあ、回数もそうなんでしょうけど。
あ、でも回数は今回の量でできていたら、もう全然問題ないですよ。
そした
ら。あとは、時間ももちろん大事ですけど、
負荷
もっと大事なのは脈拍ですね。
あ、脈拍。あ、そう、最近ちょっとちゃんと測れてないかな。でも、結構バクバクは来てると思うんですけどね。
あ、で、ちゃんと汗が出てれば OK です。動いてた時に。
あ、汗は、かけてます。それはいっぱい意識しているので、あの、でも、そっか。遅いかもしれないですね。
ハンスケさんの脂肪を燃やすのにはもしかしたらちょっと物足らない 可能性が高いんですよね、
うんうん、エンジンの性能が良すぎるからっていうところもありますよね。
そうですそうです。だからものすごい踏まないと答えないっていう感じなので、うん、そこの差が出てるっていうことだと思うんですよ。鉄夫さんは鉄夫さんの体をちゃんと燃焼できるペースっていうものを含めてるっていうことですよね、
うん、
だから体がちゃんと反応するっていう、
うん、
ハンスケさんの場合は反応するまでにもう一刺激必要だっていう感じなんですね、
うん、そうなんだ。
F1 エンジン積んでるから時速100キロぐらい、いや軽でしょこれはって感じだよね、
うん、
じゃないの
です。
なんか肺活量も心臓も強い感じしますよね。なんか話を聞いたらハンスケさんの
基本的にハンスケさんタフですからね、
う
ん、
いやいやいやいや、
気づかないで折れるぐらいタフですから、
はい、なのでもう少しやっぱり刺激を必要としてるっていうのはあるんだろうなと思ってるんですよ。だからハンスケさんが動くことはもうすごい大事なんですけど、
うん、
動いたっていうことが目標にだんだんだんだんなってっちゃうと
ですね。ごめんなさい、ようやく気がつきました。そうなん
です。そうそうそう、あの痩せることがあの叶わなくなっちゃうので、もう一刺激が欲しいなっていう意味でさっきの話をしてたっていうことなんです、
う
ん、
泳ぎもうまくなりすぎちゃうと負荷になりにくいですよね。
そうなんです、そうなんです。だから半助さんは足を死ぬほど使って無駄にエネルギーを出した方が良いんですよ。
はい、あ、その泳ぎの方はなんとなくこの間のね、前回話したり少し大きくストロークかけた時に足に来るっていうのは分かったのでそれができるんですけど、
はい、
歩きと歩きに関しては今さっきも言いましたけど結構いっぱいいっぱいで 5.8 とかぐらいのペースなんですよ。一回遅かった時あったんですけど、比較的自分では早めに歩いて負荷をかけているつもりなんですが、
はい、わかります。なのでハンスケさんがやるべきことは、
うん、
上半身の姿勢をちゃんと伸ばして歩けてるかどうかのチェックです。
ああ、今回3回歩いたうちの2回はあの肘をこう後ろにしっかり振ってっていうのは意識してできたんですけど、
うん、
そっか、そこら辺もちょっとしっかりあれチェックしながらやってみるっていうのが一つですね、
うん、っていうのはあの多分下半身で動かせるスピードとしては割としっかり出してるので、
はい、
あともう一乗せするのに上半身が使えてるっていうことでスピードが乗るだろうっていう意味なんですね、うん、
ああ、それしっかりできてくるとスピード、あ、でも上がりますね確かに。
なので多分下半身としてはしっかり動かせてると思うんですよ、
うん、
ただそれだとハンスケさんのエンジンだと、
うん、
もうちょっと吹かさないとエネルギーを出してくれないので、
うん、なるほど、
うん、それに必要なのが上半身の動きっていうことですね。基本的にだからあの走るのが速い方、まあ、特にマラソンとかですね、長距離を走る方だと、
うんうん、
走ってる姿勢って後半になっても
うん、
丸くならないじゃないですか。疲れてきて。
そうですね。まっすぐですね。
はい、はい、
はい。なので、やっぱりあの、姿勢よく動くっていうことで、エネルギーを出す量を増やしていくと、継続的に動きやすい、うん。要は疲れにくいっていうことも含まれるので。
はい。
はい。
多分、半助さんにとって必要なのは、今、下半身は十分なので、上半身がちゃんと動かせてるかどうかっていうことですよね。
そう。ちょっと負荷を変えられるというか、もうちょっと目指せるってことですね。
そうです。だからあの今ウォーキングとかをしていてなかなか落ちないなっていう、いわゆる停滞期に入っていて、
はいはい、
僕のちょっとサボりがちになっちゃってる方とかがいらっしゃったら、
はい、
上半身を意識して動かすっていうことをもう一回思い出して動いてみると、
うん、
また違った結果につながる可能性もあるので、
はい、
そういった意味ではハンスケさんと一緒にちょっと上半身意識しながら動いていただくのも、
うん、
良いんじゃないかなという感じですね。
やっぱり社会人だったら2日に一遍動いてるハンスケさんでもこれぐらいすごいですよね、
うん、いいペースです本当に非常に、
うん、
だからこれで同じ動く回数でそういうところを気をつけて成果が出たらこの番組としてもいいんじゃないんですか、うん、
効果を上げられる、うん、同じ時間でも効果がねよりいい方向を見つけ出すってことですよね、
うん、でハンスケさんそういうパワーが肺も心臓もなんかすごそうだからそういうのがきちっと噛み合い出して着火したら成果がグーンとか出たりするんじゃないんですか、うん、
ちょっといいんですけどね。
どうですか野川先生、その可能性は
出ます出ます。だからあとはハンスケさんが目の前に食べ物をぶら下げて走るとかでも、
うん、
要はあの心拍数が興奮して上がれば良いっていう話なので
そういうので上がってもいいの。
まあでも良いですよ、それで動けているのであれば。
動いてる状態で 何らかでその心拍が上がるのが途中にあってもいいんだ。
はい、あの良い子は真似しないでくださいですけど、
はい、
半助さんは脈を上げるっていうことで、
うん、
今やっている運動の効果が上げられるだろうっていうことが推測されるので、
はい、
そうおすすめしますっていうことですね。だからその腕をっていうか上半身を意識するっていうのも脈を上げるためっていうことですから、う
ん、はい、まあ、きついですもんね本当に、あの肘上に上げてやるやつは、
うん、あの上っていうのはなかなかあの後ろまで振るっていうことが難しいんで僕上っていう言い方はしてるんですけども、
はい、
本来だったら本当にしっかり力を抜いて脇を締めて、うん、腕少し後ろに意識を持っていきながら振るっていうことができれば、
はい、
かなり上半身が使えるのと、そうすることによっていわゆる女性だと肩甲骨周りについている余分なお肉も取れていくので、
はい、
そういう部分もおすすめかなと。そうすると後ろから見た時のシルエット全然違ってくるので、
うん、
見た目の印象っていうのもすごく変わるんですよね、
うん、
だからそういう体をあのボディメイクしていくっていう意味でも、
はい、
動かして歩いたり走ったりしていただくのは、
はい、
おすすめかなと、
はい、
ありがとうございました、
よし、
傷だらけの永井先生がお届けした、
はい、
みんなのダイエットです。大丈夫ですか永井先生、はい、本当今
大丈夫です。あのこの後すぐに痛み止めを飲みます。
うわ
痛い痛し、
まあまあまあでもあの大丈夫なんです本当に。あの口だけは全然無事だったんですけれども、さすがにちょっとあの前回に関してはあのなかなか仕事をいくら続けているって言ってもスケジュール通りに進まなかったりしたことが多かったので、うん、その分をちょっと埋めるのにどうしても時間が足らずっていう感じで、
うん、
すみませんちょっとごめんなさいっていう感じではあったんですが、一応あの今の時点では体が十分動くので、はい、ただちょっと、はい、あの普通の人よりも目立ちたがり屋さんになっているっていう感じで、
早く包帯が取れるのを ご無事になられるのを祈っております。
ありがとうございます。
お大事になさってください。
はい、ありがとうございます。僕多分初めてお大事に、あの病院以外で初めてお大事にしてくださいって言われた気がします。
そうなんですか。
大事にしてもらってください。
はい、あの病院ではあの挨拶のありがとうございましたの代わりにお大事にどうぞっていうのはすごいあの、はい、流されて言われるんですけど、はい、毎日のように、はい、多分僕今初めて言われたかもしれない。
心込めて申し上げさせていただきました。
ありがとうございます。
みんなのダイエット皆様健康であることに感謝して、
はい、
優越感に浸って生きていきましょう。お届けしたのは鉄尾一郎と
半助と
永井でした。
ありがとうございました。
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 叶えられるなら愛しい君よ、この僕のそばに、あこの願いが叶えられるのなら、一度だけでいい、もう戻れいとしい。